日本即興コメディ協会、インプロと愉快な仲間たち。
喋りにくくな
る。いやー本当にね。いや今日はもうお疲れ様でした。いやいやいやいやいや、もう何ですか今日は。なんで来たんですか皆さん。
何この作られたか。
ということでね、日本即興コメディ協会ポッドキャスト、インプロと愉快な仲間たちっていうのを毎週配信させていただいてるんですが、今回ちょっと特別版としてですね、今まさに僕が普段やってるユーモアスキル養成講座の打ち上げで参加いただいた方を交えてですね、ちょっとこれ感想を聞いてみちゃおうなんかなって
。ああいいですね、
思ってるで、どうですか横ちゃん。
あ、いいと思いますよ。もういつも通りの自己紹介はもうなくいきましょうか。
え、
自己紹介は
あ、する
あ、しましょうか、ちょっとだけ。
いいよ、してもいいけど、
はい、
オシエルズの何ですかこの空気。
待ってますみたいな。
なんすか
欲しがってますみたいな空気が。
そう、日本即興コメディ協会代表の矢島です。よろしくお願いします。
よーっ、よいしょ。
日本即興コメディ協会の横内弘樹です。どうもよろしくお願いします。
はい、横ちゃん。
どうもありがとうございます。
タコです。
はい、ありがとうございます。タコちゃんは一番強いお酒を飲んでますけどね。今打ち上げなんで、はいはいはい、お酒飲みながらこうやってるんですけども、知らないね、リスナーさんのために説明をすると、じゃあ毎月第2第4水曜日ですね、はいはい、六本木の日通は妙禅寺っていうところで、ワークショップをやってまして、その名もユーモアスキル養成講座。今回で横内さん、
はい、
27回目ですよ。
そうですね、もう約2年ぐらい続けてるん
で、ね、そうですね。で今日は打ち上げに参加していただいている方も、もちろん参加された方で、残っていただいた皆さんなんですけれども、その中にはもう7割8割出てますっていう。
そうですね、
つわものが、つわものもいたりなんかして、で初めて来たよっていう方も今日いらっしゃいますので、はいはいはいはい、なんか感想とかもね、ぜひちょっと伺えればなと思うんですけども、ね、かこちゃん、ちょっとまずかこちゃんから聞きたいんですけど、はい、カメラ今日撮ってたじゃないですか、
はいはいはい、
どうでしたか今日のワークショップ。
面白い。
もう声に乗っかってる。マイクが拾ってるかどうかのちっちゃい声で今
当てに行って当てに行って、
ね、
面白かったです。
あ、ありがとうございます。今日はですね、
今日は
フォロー力をテーマにやりましてね、
はいはいはいはい、
ボケとかツッコミを、通じてコミュニケーションを考えるなんていうことをやりましたけれども、横内さんはいかがでしたか。
うん、いやですね、もう非常に明日から使えるようなツッコミをですね、ペアワークとかで皆さんやられていて、非常に振り返りとか有意義な時間だったんではないかなって思いますね。
なんか印象に残ってるワークとかってありますか。
あ、はい、そうですね、
そんなに緊張しないでもらっていいですか。俺人望してるんじゃないですか。
ちゃんとやらなきゃ、ちゃんとやらなきゃ、
やんなくて、そのエヴァンゲリオンの怒り指示みたいな、逃げちゃダメだみたいな感じなんですけど、
はい、あ、そうですね、
いいツッコミするなみたいな目で見る。全部わかるんだよお前の顔が。
動揺しだすともう心が漏れ出しますからね。
どんどんどんどん。どうでしたか。
はい、
いろいろやりましたね今日ね。
いろいろやりましたね。
まず皆さんがボケたり突っ込んだりするところから始まって、その前になんか嘘をついてみようとか、ナイスブレイクで僕は保育園で見たあなたのお名前はってやつやりましたけど、
あれ大人がやってるの初めて見た。
ちょっとこう殻を破ってみたりなんかして、
はいはいはい、
でそこからアイスブレイクで嘘ついたり、はいはいはい、でボケてみたり突っ込んでみたりみたいな、はいはいはい、90分でしたけども、
そうで
した
ね、
はい、一番印象に残ってるワーク、
あ、やっぱ俺も一番最後のワークですね、もう2人組のペアでもうボケて突っ込んでイエーイとやるというところで、
はいはいはい、ありがとうございます。A さんと B さんになって、で A さんが B さんに
ボケたら B さんが即座に突っ込む、
うん、
で今度逆をやる、うん、B さんがボケて A さんが突っ込む、うん、で1ラリー終わったら、座って、この時どう突っ込んでほしかったとか、この時こう突っ込まれると思ったけどこう突っ込まれたとか、なんかその時の感想を共有してみたいなのを、まあ、2回ですか、
うん、
やりましたね、
別のペアでね。
まあ、ちょっと横内さんと加古さんにも今聞いたので、なんか今日の参加者にもぜひ伺いたいなと思うんですけども、
あんまり感想言ってなかった
です。面白かった、はい、小学生の感想みたいな面白かったしか言ってなかった。
そのレベルで聞かれたのかなと思って。
あ、
今日やっぱ面白かったなと思うのは、皆さんこうどんどん欲が出ていくというか、最初はこう気にしなくていいんですよって言ってたんだけれども、最後はやっぱりうまくボケてうまく突っ込みたくなると。
そう、だみんな責任取ろうとしてたかなと思います。
そこが結構あの闇というか難しく
するんで、欲ですね、欲、うん、
もうあの滑る前提が楽かなという。滑っても大丈夫、
ちょっと欲しがっちゃいましたね。
そう、欲しがっ
ちゃいボケして笑い取ろうみたいな思っちゃうと、
もう
ど
っつもにハマる、本当に喋れなくなっちゃうんで、とにかくチャレンジして、あの滑っても大丈夫、
うん、
っていう場を作るっていうのが重要かな。
そうですね。ありがとうございます、加古さん。ありがとう。以上、日本総局コメディー協会でした。すげえ、みんなツッコミが
10人ぐらい全員ツ
ッコみましたけれど、
ありがとうございます。
ちょっと、ね、参加者の、ね、方にも聞いてみたいなと思いますけれど。
本名言わなくていいですからね。本名言わなくていいですよ、
はいはい、
なんかあの、なんかあだ名となんか感想を ね言っていただければと思うんですけれども、はい、言いたいことがある人、
はい、ゼロー、はい、
なるほど。
じゃあケース壁から来られた、
あー、なるほど、なるほど、ケース壁から来られたジェイクさんに、
そうですね、今日とてもの勉強になりましたので
、メモ小さ
っ後でこれ切ってノートに貼り付けるんで、
すげえ、そのためにこんなメモちっちゃいですか。
そうです、
さっき言ったワークショップの7割8割出席してたのはこの、
そうですね、
まあもう言っていいよね、ジャックさん、
ジャックさん、
はい、
これあのミシン目があってこうピーってこう
切れるやつか、切れるようになってます、
ね、毎回メモをね取っていただいてね。
そう、ジャックさんはもうね、春日部から参りましたジャックですっていうのがもう持ちギャグみたくなってますから、
そう、
一番最初の自己紹介
だから受けてたんだ。
そうなんです。
そういう共通認識がやっぱうちの方もあって。
そうなんです。
なるほどね。
だから初めて参加された方は春日部から来ましたって言って、なんで笑うのかがわからない。
わからないじゃないですか。
どっちがいいのかなとかそんな感じですよ、
ね、めっちゃ真剣にボケのこと考えてどっちが笑い取れるかなみたいな。
すごいな。なんか本当にもうね、ワークショップやればやるほどメモの量を増やしていってるわけですよ、う
ん、
ね、
そうですよね。それでもちっちゃいメモを貼るんすよね、
う
ん、
そうです、そうです。
最初からノートに書いちゃダメなんですかね、でかいノートに。
それだとあの常に持ち歩けないんですよ、
ノート。なるほどね、うん、
なるほど、なるほど。
電車の中とかでも書いたりしない、するんで、
ほ
ん
といつも持ってますよね、常に
ないと出歩けないです。
すごいですね。命の次に大事みたいな感じですね。
記録を取ってないと不安になって。
まあだから、まあ、メモマとかってよく言いますけど、メモを取ることでまたいろんな、はい、まあ、学習がね、あると思うんです。どうですか今日は。
ですね、あの一番やっぱり強く思いましたのが、自分の知っている常識とあの他の相手の知っている常識は必ずしもイコールではないっていう。
そうそうそうそう、うん、そうそうそうそう。
で、自分の価値観が相手に通じるとは限らない。だからその一般的なものの見方っていうものをもう少し広げて、
うん、
入れていかないといけないかなっていうのが、
うん、
すごく勉強になりました、
ね、ああ、はい、ありがとうございます。
真面目か。
真面目ですね。
真面目に。
いやでもなんかそれこそね、ワークショップの中でこのまあ何人かいらっしゃったんですけど、こうね、あの突っ込んでもらえるだろうなと思ったら、まあその前情報がこうまあツッコミの人に伝わってなかったりとか、ツッコミのまあワードだとか知識みたいなものがちょっとまあ なくてでツッコミきれないとかね、あとはそのここがボケだっていうところがちょっと分かりづらくてツッコめないとか、でその時にじゃあどうすればよかったのかみたいな振り返りもやったりなんかして、
うん、
はい、俺加古ちゃんの方が一番好きですよ、
うんうん
うん、お寺っていうのをテーマで、うんうん、 あのいつもの横内さんと加古さんで、うん、このワークショップの参加者とは全く違うところでやってるっていうね、
うん、いつもね、うん、あの加古ちゃんがカメラを撮ってるんだけれど、なんかやりたそうな雰囲気が見えるんですよ、ね、だから俺はあの行って加古ちゃん、あの僕突っ込みましょうかっていう感じでこう
全然やらされると思ってなかったから、すごい適当に考えて、そんな年代とかも一切考えずに聞かれたのを言った、う
ん、でその時言ったボケなんです
。やめてく
れよ。いや、だって
iTunes でいつ
やってますから。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。
なんだっけ、
え、
あ、お寺、
お寺、
はいはいはい、
はい、あのお寺好きなんですよ、うん、ルビーの指輪
って言ったんです、はい、うん、そしたら俺はもうそれ聞いた途端にもうすぐ分かりました、
すぐ
寺尾明だろそれって言ったんですよ、うんうんうん、だけど横ちゃんは知らなかったから、うんうん、その時どうしたの、
え、違うじゃねえかよって言ってしまいました。
嘘つけ、
嘘つか、
嘘つい、まあ嘘ついたけどさ、
あ、ごめんなさい、あの僕が嘘つきました今
なるほどね、こう今ディスコミュニケーションが起きえらいディスコミュニケーションが今起きましたけど、
コミュニケーション不全
が起きましたね。あの、そういうことがね、まあ、あったりして、じゃあどうすれば寺尾明が伝わったのかとか。
そう、僕はあの寺尾明さんがルビーの指輪っていう歌を歌ったってことですよね。
そうそうそうそう。
で、それを知らなかったっていうことなんですよね。うん、だから
年違わねえから。
そう、そうなんですよ。5歳ぐらいしか違わないんですけどね。だから本当だったら、え、寺は寺でも寺尾明かよ。みたいな感じで
言えたら、
ね、言えたらよかったかなって思うんですけどね、うんうん、どうやったら伝わったかですよね。
そう、でももうこれは、まあ、ボケが悪いかツッコミが悪いかで言ったら、まあ、あの僕はどっちのせいでもないと思う、うん、
あ、
はい、で結構お笑い芸人だと例えばこれでツッコまれなかったらなんかボケの人がツッコミの役割を食っちゃうパターンもあったりして、まあ、ルビーの指輪ですけどね、うん、ツッコめよと、うんうん、お前なんで寺尾明知らねえんだよ、うんうんうん、世代5歳ぐらいしか変わんねえだろみたいに、ボケが今度ツッコミの役割を食って切れたり、まあ、要は逆切れしたりして笑いを取ったりする、まあ、テクニックとしてはあるんですけど、まあそれは別に今日のワークの主眼ではなかったから、まあ、やってもらう必要もなかったしっていう感じかな。
なるほど、はい、いや奥が深いね。
お
キャラ、キャラボケ、キャラボケ、
今ね、キャラボケキテレツのオチみたいな感じで深いね、ちゃーちゃみたいな、
もうちょっとウケると思って
ディスコミュニケーションが起きましたね。
自分で回収したんです
。もうこれこれいい回収の仕方、
いい回収の仕方、
はい、周りに突っ込まれなくてちょっとボケも弱いから自分で全部それ取り戻した。
はあ、ここ笑うとこですよっていう
とかね、そうそう、もうちょっとウケると思った、で自分の気持ちを正直に打ち上げるとそれがまた笑いに変わるっていう、うん、
面白かった。
非常に気恥ずかしいよね説明をされてるみたいな
何が面白い
こうやって感じるか、なんで今笑いが生まれたんです か。だから堂々巡りなんですよね、この笑いの説明をするって恥ずかしくなるじゃないですか。お笑い芸人だったら、はい、あのマジシャン種明かししてるのと同じだから、まあ、お笑い芸人こんなのやらないのは当然なんですけども、まあ、俺は別にやってもいいかなと思うからやってるだけで、
なんか他の人にもね、
ちょっと伺ってみましょうか。ね、じゃあどなたか。
ね、あのジャックさんに続き、あの参加されている。
もう常連になってきた。思うですね。ジャックさんにですね、こう弟子になろうかと思ってメモを取るように
したんですよ。おお、すげえ。
ここにもう今日ね、いっぱいいろんなことをね書きましたが。はい。やっぱりですね、相手のことね分かってると思って喋ってるけど分かってないんだなっていうことです。やっぱあのいい気づきだね。
そうですね。
はい。こんな性格なのでいやコミュニケーション得意だと思っていたのではありますが、うん、最近ではそうでもないのかなと。なんかこう自分本位で結構喋ってしまっていて、まあ、周りをねこう気遣ったりとか本当の意味で理解をしてあげられてないんじゃないかなって思うことが結構ありまして、
うーん、
はい、まあユーモアスキルに人生を変えていただきましたよ。
やった、
ありがとうございます。
入会おめでとうございます。
正規会員、
ありがとうございます、
うん、
もちろん職場でも活かせるし、プライベートでも活かせるというか、うん、やっていかなきゃいけないですよね、はい、
そうですね、うん、今日その相互にボケて突っ込み合ってフィードバックをするっていうのは、これ本当にやり続けていけば絶対変わってくると思います、うん、その何が伝わって何が伝わらないのかとか、ボケの質も変わってくると思います。いかに自分が投げてるボケのボールがワイルドピッチかってことが分かると思います、ね、はい、だからやっぱ研ぎ澄まされていきます。で最終的に残るものってかなり普遍的なボケになってくると思います、うん、あお腹すいたな、3ヶ月ぐらい食ってないからなとか、でこれぐらい分かりやすいだったらみんな突っ込めるってことが分かります。やっぱでルビーの指輪のそのボケの話に戻りますけど、ルビーの指輪ってやっぱりちょっとこう知識も、まあ知識にもよるし、ちょっと突っ込み方も難しいかもしれないですね。その、プロ、まあ僕プロの芸人でやってるけど、プロの芸人でもちょっとどう突っ込もうかなっていうふうに迷っちゃうような
側面がありますから。
そうです。いろんなちょっとそのどういう切り口でこのボケを掘り起こしてあげたらいいかなっていう。で結構もう浅瀬のボケを僕は投げた方がいいと思ってます。うん、浅瀬のボケ。なんか結構みんな深掘りしすぎちゃったりするんでボケって。でなんか結局伝わんなくてあみたいな感じになったりするんで、ちょうど俺のさっきある方にもお話ししたんですけど、うちの嫁の奥さんの、うんうんうん、お父さんがいるんですけど、うんうんうん、お父さんが結構ダジャレの好きな方で、
はいはいはい、
風邪ひいたんですよこの前。
あ、
うん、で、ね、風邪ひいたって言って、うんうんうん、風邪ひいてもう体の節々が痛いって言ったんです、うんうんうんうん、関節が直接痛いって言ったんです。受けました。
非常にシンプルではあったよね、
うんうん、ですよね、うんうん、僕その時に、うん、ボケだって分かんなかったんですよ、
うんうんうん、
ボケだって分かんなくて、うんうんうん、それはもう関節は直接痛いよなと思って
だから、まあ、普通になんかシンプルだし、芸人さんから撮ってみれば薄いボケになってくるのかな、
う
ん、
薄いボケっていうか、うん、だからよくよく考えたら練られてるんですよね、これすごく練られてるし、ダジャレとしてもすごく高尚だと僕は思ったんだけど、うん、その時はよく分かんなくて、うん、頭にスッて入ってこなくて、はいはい、だけどすぐ分かったんですよ、
はい、
ボケだって、その 0.5 秒後に、うんうん、なんでかっていうと、うん、お父さんが俺に突っ込まれないっていうことをすごい切なげな目で打ってた、うん、俺今ボケたんだけどみたいな目で俺を見てきたから、
うんうん、
あ、関節だよって言ったんですよ関節だよ、その直接の関節のうまいなみたいな感じで、ね、それでようやくお父さんが笑ってくれて、だから最終的に僕がしたツッコミはうまいなだったんですけど、うん、だからこうね、これ相手にどう伝わるかとか、ね、今話したらすぐ伝わったけど、その場によっては伝わらなかったりするから、
あとタイミングとか流れもあるんじゃない
です
か。
そうなんですよ、すげえポロって言ったんですよ、関節が直接痛いって言った
んですよ、いきなりだもんね。
そうそうそうそう、
お父さん今日来りゃよかった
も
ん
な、ね、今
日いかにディスコミュニケーションしてるか
その振る時っていやーとかって言った方がいいんですか、関節が直接痛いなとかってそれいう風に言えば、
あ、そっちの方がまだいい、そっちの方がまだいいです、あ、関節が直接痛いですよねぐらいの感じだったら、ツッコミが違いが、まあ、
しやすい、ね、
しやすい、
うん、ボケのサインをすぐ拾えるとか、
この人ボケてきてるんだなっていうのが、うん、
それじゃなかったらきついですね、確かにね、
かなとは思いますけどね、はい、ありがとうございます。だからまあこういう、ね、ディスコミュニケーションをまた、まあ、今おっしゃっていただいた感想とかもね踏まえてやっていただけたらなと。だから2人でやってきるんですからね。
そうですね、
うん、
うんうんうん、2人なもんね、ぬいぐるみとやったっていいわけです
よね。いや、よく喋んねえ
相手から何も来ないで、
タバティありがとうございます
。いやいやいや、もうこれこの人間関係ができたら最高です。突っ込んでもらった人にありがとうって言えたら最高、うんうん、でボケた人にありがとうってツッコミが言えたら最高、この人間関係ができたらもうコミュニケーションはもううまくいく。
すぐ突っ込まれた時がこれなんでこう快感なんでしょうね、う
ん、なんかボケてもボケ冥利につけるみたいな
ね。そうそうそうそう、やっぱ竹内さんとね、やっぱり一緒にやることでね、
横内だよ
あ、はいはいはい、いや、ありがとうございます。
かこちゃん、かこちゃん、俺が突っ込みたかった
もうちょっとあるかなと思ってにしては気づいてないような
そうそう、全然大丈夫、ね、
撮ったわけじゃないよ、今、うん、やんないのかな、うん、
もうちょっとあるかなと
思って、うん、してる
ね、もうちゃんとしてるの縦打ちってメモしてんじゃねえ縦
打ち、矢印、横打ち訂正みたいな、
まあ、もう時間も時間ですから、あと一人ぐらいちょっと感想を伺いたいなと思うんですけど、はい、あの女性の、ね、方で残っていただいて、はい、いかがでしたか、今日は。
今日すごく勉強になって、はい、もっと学んで、はい、コミュニケーションを円滑にしたいなって思いました。
うわー、ありがたい、ありがとうございます、本当に、うん、ね、これもし今日の90分でね、
はいはいはい、
全てが分かっちゃったらね、うんうん、僕らこの先ね、うん、儲からないんです
よ、ね、1回来たら全て分かっちゃったらね、そうそうそう、もっともっとお金を下ろしてもらわないとね、
買わない
よ、買わないよ、買わないよ、しかもあの落としてもらいたいって言うのに下ろしてもらいたい
お金だからもうその貯金を下ろす方に頭がいっちゃって、
下ろしてからね、まあ、落としてもらわなきゃいけないのにね
今のは冗談ですけど、はい、まあやっぱり、ね、なかなかね、ユーマースキルって90分で教えきれない、
う
ん、
そうです ね、
はい、ね、もう1年以上やってますけど、
そうですね、
未だに通ってくださる、ね、まあ、ジャックさんとかもいらっしゃいますしね、また、まあ、1日ワークショップもやったりしますから、は
い、
ありがとうございます、そういう風に感想いただけると嬉しいですね。
ます
逆になんか質問とかってありますか、今日なんかワークショップを受けて、なんかこんなことを感じたんだけどみたいなことってあったりなかったり、ラジオなりありがとう
今のすかしっていう技術をね、みんながすかしちゃった
んだけど、
あの、うん、ちょっとわからなかったんだよ、なんて言ったんだっけ、もう一回言って、
ラジバンダリって言いました、うん、そしたら一人だけ AD 笑いをしてくれた
人
がいました、テレビ局の AD 笑いをしてくれた人がいました、ありがとうございます、なんかご質問とかありますか、
なんかね、もしあれば、うんうん、
じゃあまた、
ああ
かこちゃん、ボケとツッコミどっちが難しいですか、
シンプルだけどね、芸人さん、
僕はね、
どっちもやるじゃないですか、
僕はね、ツッコミの方が難しいと思います、う
ん、ね、
今日ワークショップの終わりにも言ったんですけど、うんうん、もうあのエリコミックのやついさんの言葉の受け売りなんですけど、うん、エリコミックのやついさんはツッコミがあの一番大事だって言ったんですよ、うん、それなんでかっていうと、あのお笑いにおいて、まあ、僕はこう解釈したんですね、そのボケっていうのは常に100点である、うん、でツッコミがそれを200点にするか0点にするかっていうふうに言われて、うん、岩杉さんが、うん、で多分そうだなと思ったんですよ、うん、で、うん、なんでかっていうと、まあ、僕もユーマの笑いの研究してて分かったことは、うん、あのボケっていうのは角度によって見つかるものであるっていう、うん、そう、なんかその天然ボケとかもそうですし、こうなんかいろんな角度で見てったらなんか真面目なこともボケに聞こえたりするじゃないですか、
うん、
だから ボケっていうのは実は何気ない一言でもボケになってる可能性があって、
うん、
でそれを拾うのがツッコミの力なんですよね、うん、
じゃあむずいな、
そうなんですよ、ツッコミってめちゃくちゃ難しいんですよ、
うんうん、
例えばどんな、なんだろうな、なんか椅子に座って、
うん、いいですか
って言ったら、まあこれって別にあのスルーされてもおかしくないんですけど、あのなんか偶然出たダジャレみたいな時ってあるじゃないですか、大仏買って大仏買ったなみたいな、こうなんなんとか、
あ、お金をね、
お金を大仏を買ったらお金、
海外どこ行きたいですかって質問されて、タイに行きたいんですよねってマジで言ってたことが
あって、ああみたいな、
行った瞬間すごいドキッとして
みたいなことですよ、
そうそう
そう、そういう時に、うん、なんかあのツッコミの人が例えばここにダジャレがあったなと思ったら、
うんうん、
偶然のダジャレとかって言ったら、
うん、あ、
笑いなだけでね、
あ、そうか、相手も傷つけないわけだしね、
そうそうそう、で、これって別に相手がボケたわけでもないけど、このツッコミがあることによってそこにボケ性が出るんですよ、僕ボケ性っていう言葉を使うんですけど、ここでボケ性、
ボケ性、
ボケ性、
それはどういう星なんですか、
あ、星じゃない、あの、サガサガ
どこで来
たどの望遠鏡の時もないからその貿易を捨てた方がいいボケ性でツッコミ性っていうのが僕はあるんですけど、
両方星にしか聞こえない
そうそう、でそこにボケ性を見出したっていうことですよね、 その言葉に対して、うん、だからボケっていうのは実は僕らが実は気づいてないけれども何気ない一言に埋もれてる可能性があるし、うん、誰かが意図的にそれをボケとして発するパターンもあるんですよ、うん、だから天然ボケって言葉が生まれるんですね、うん、天然でボケてるから天然ボケなんですよ、うん、でそこにボケ性があるからボケだってみんなが認識して天然ボケつけてるんですよ、うん、だからツッコミがそういう一個一個のボケ性を引っ張り出してこれが面白いんだよって示さなきゃいけないんですね、うん、だからそういう意味ではツッコミは難しいと、うん、
でこの質問をしたのは、はい、あの関西の人が面白いっていうのは面白いか面白くないかじゃなくてツッコミの人が必ず場にいたりするってことのような気がしてて、うんうんうんうん、それどうですか、なんかこう東京というか関東は、はい、そのボケる人はいても、はい、ツッコむ人が少ないです、ね、人口的に、うんうんうん、だから、うんうんうん、お父さんもそうだと思うんですけど、はい、おようやくうちにツッコミが来たって思うんですよ。
カラーテレビがやってきたみたいな今度経済成長みたいな
のそうじゃないですか、今まで家族に多分思いっきり無視されてきた人が
思いっきりすごい前提
かは分からないですけど
確かにね、うん、俺がね、あの結婚して、うん、俺と住み始めてからね、うん、生き生きしてる
それでしょ、
うんうん、なるほどね、
だからツッコミがいて初めてボケが生きるみたいな関係性が関西ではそもそもある、
うん、あるかもしれない
かなっていう気がして、
そうだからやっぱりです、
どう考えてもツッコミの方が大変かなっていう、ボケって結構勝手な
掘り投げ放題ですもん
ね、そう確かに勝手な行為じゃないですか、
そう回収していくね、
腕の力量がツッコミの方があるかもしれない
です、そうですね、見つける力ですからね、そう
見つける力か、
そうボケは別に、まあ、なんか見つけたものを、あの、まあ、見つけようが見つけなかろうがそのまま投げ続けることができるけど、うん、ツッコミはもうそこからこう目を凝らして、うん、あここが面白いと思ったらそれをパスってやってなんだよって言わなきゃいけないんで、うんうんはい、まあそんな感じですかね、
そうですね、
はい、いやじゃあまた時間も時間ですから、
はい、
実は10時半なんですよ、
あらそうなんですよ、
夜の10時半ですから、はい、はい、ということで、あなんかポッドキャスト参加していただいた今日の参加者の皆さんありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、これちょっと番外編でちょっと流させていただければと思いますので、はい、はい、じゃあまたメールお待ちしてます、improvcomedy.jp@gmail.com improvcomedy.jp@gmail.com ます。はい。ということで、ありがとうございました。じゃあ最後みんなで、まったねって言って終わりましょうか。
はい、わかりました。
はい、せーの。
まったねー。
ありがとうございます。
もう面白いのは、iPhone に手振る振るわ。
ありがとうございました。